歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム28。町では、千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化を、これから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは、町や地域が行う取り組みについて、毎月お伝えします。歴史まちづくり推進室、電話 585-2967、厚かし歴史館、電話 585-4520。ロックフェス in 石倉2019を開催しました。ロックフェス in 石倉2019が9月16日、国登録有形文化財の旧小坂村産業組合石倉、JA 福島未来小坂支店で行われました。この事業は、町と郡山女子大学人間生活学科建築デザインコースが共催し、今年で4回目となります。あいにくの雨模様でしたが、町内外から約300人が来場し、今回は石倉アロマキャンドル作り体験や木工橋作り体験、はがき作り体験などの新しい企画が加わり、それぞれのブースは大にぎわいでした。また、学生による国見石の見どころ発表のほか、東京都あきる野市稲石の会の内山隆夫会長が、稲石を活用したまちづくりについて講演しました。昼には、毎年恒例の国見石の窯で焼いたピザや、国見石のかまどで炊いたご飯に加えて、蕎麦道場地蔵庵の蕎麦の振る舞いもありました。来場者からは、かまどで炊いたご飯は格別、蕎麦はコシがあっておいしい、などの声が聞かれました。国見石の保存と活用をテーマに開催したロックフェス、町内には約500棟もの石蔵が現存し、貴重な町の宝物です。皆さんも国見石や石蔵の活用について考えてみませんか？写真が4枚掲載されています。写真1、町内の石蔵を30分の1の模型にして展示。写真2、リサイクル品で和紙のはがきを作ります。写真3、4人の女子大生によるピアノ連弾。写真4、内山市による稲石の町おこし公演。写真終わり。第24回義経祭り。奥山家住宅洋館一般公開&旧奥州街道藤田宿ぶらり町歩きツアー。9月23日に行われた義経祭りでは、国登録有形文化財の奥山家住宅の洋館を一般公開しました。奥山家住宅の洋館は大正10年に建てられた本格的なルネサンス様式の建物で、通常は内部が非公開となっています。今回の貴重な機会には約700人が訪れ、優雅な内装や端正な調度品に囲まれ、大正ロマンあふれるレトロな雰囲気を体感しました。奥山家住宅の館内を見学する様子の写真が掲載されています。また、奥州街道旧藤田宿の街歩きツアーも同時開催しました。約30人が案内ガイドとともに旧宿場町を30分ほど歩いて巡り、裏道に残る宿場町の痕跡や町内に多く現存する国見石の石蔵などについて学び、鹿島神社を参拝しました。写真が2枚掲載されています。写真1、鹿島神社の境内から藤田宿の町並みを一望。写真2、国見石の石蔵を開設。写真終わり。町の話題。子どもたちが躍動。剣道で青少年育成。第54回目を迎える国見町郡町青少年健全育成剣道大会が8月25日、 白洋体育館で行われ、両町で剣道に励む31名の小中学生が参加しました。この大会は青少年の健全育成を目的として行われ、子どもたちが日頃の練習の成果を存分に発揮しようと真剣な勝負を繰り広げました。日頃の練習の成果を披露しましたのキャプションのもとに、試合の様子の写真が掲載されています。歴史とハスで地域を盛り上げる講演会&ワークショップを開催。歴史とハスで地域を盛り上げるをテーマとした講演会とワークショップが8月31日、国見町中尊寺ハス育成会と国見厚かし山防類活用推進懇談会の共催で行われました。参加者は福井県南越前町で花ハス公園を管理する山内隆弘氏の講演に熱心に耳を傾け、ワークショップでは厚かし山防類と中尊寺ハスで地域を盛り上げるためのアイデアを考えました。ハスで来場者を楽しませる工夫とはのキャプションのもとに、講演会の様子の写真が掲載されています。楽しくニュースポーツを体験、国見スポーツサークル。国見スポーツサークル活動が8月31日行われ、第2回目はボールがついた紐をラダー、はしごに向かって投げて引っ張るラダーゲッターを幅広い世代が体験しました。この日は2020東京オリンピック・パラリンピック機運醸成等国見町応援団の団員も見学し、参加者全員がオリンピック・パラリンピック大会への機運を醸成しました。みんなでラダーゲッター楽しいねのキャプションのもとに、ラダーゲッターを楽しむ様子の写真が掲載されています。2019年度福島県優良建設工事表彰。ドローンを使った測量技術が評価。株式会社渡辺建設の渡辺一郎代表取締役と上神田健太取締役は、9月5日、国見町役場を訪れ、太田久雄町長に、海田地区補助整備事業で、県優良建設工事表彰の受賞を報告しました。渡辺さんと上神田さんは、地元の要望を聞きながら進めたことや、ドローンを使った測量などが評価された。地域の皆さんに感謝しています、と受賞の喜びを語りました。太田町長へ報告する渡辺さんと上神田さんのキャプションのもとに、賞状と表彰盾を手に、渡辺さん、上神田さん、太田町長、3人並んだ写真が掲載されています。子どもも大人も読書を楽しもう。福島子どもの読書活動推進フォーラム。福島子どもの読書活動推進フォーラムが9月8日、関越大文化センターで開かれました。子ども司書らによる群読や絵本童話作家木村雄一さんの特別講演、読書の楽しみ絵本の魅力と題したパネルディスカッションなどが行われ、参加者は子どもの読書習慣形成における絵本の大切さを再認識しました。絵本の世界を箏と群読で表現のキャプションのもとに、舞台上で群読する様子の写真が掲載されています。激励金交付、伊達地方スポーツ大会、国見町代表が奮闘。国見町と国見町体育協会、佐藤利光会長は、9月4日、第38回伊達地方スポーツ大会に、国見町代表として出場する5競技6団体へ激励金を交付しました。大会は9月8日に開催され、ソフトボール競技では夕日マルチコーポレーションソフトボールクラブが準優勝、剣道競技では遊武館 B が優勝、遊武館 A が準優勝しました。大会での活躍を誓う皆さんのキャプションのもとに、 関係者の方々の集合写真が掲載されています。子どもたちが大活躍、遊部館が東北地区選抜大会で優勝。8月24日と25日に、秋田県立武道館で開催された第14回東北地区内山杯争奪少年剣道連盛大会で優勝した遊部館が9月20日、関越大文化センターで太田久雄町長らに優勝を報告しました。遊部館は初めての優勝となり、浅内直光監督は、選手全員がチームワークを大切にして、一戦一戦丁寧に戦ってくれた結果です、と少年剣士らの健闘を称えました。優勝した遊部館の皆さんの集合写真が掲載されています。秋の夕暮れ時の事故防止を、夜光反射材配り啓発。9月21日から30日までの秋の全国交通安全運動に合わせ、国見町交通対策協議会、太田久雄会長は、20日に道の駅国見厚賀の里で、24日に藤田駅前で交通安全啓発活動を行いました。道の駅で行われた啓発活動には、太田町長や小畑敏夫、福島北警察署、郡分庁舎署長らが参加し、来場者に啓発グッズを配りながら、反射材やシートベルトの着用を呼びかけました。みんなでルールを守って事故防止のキャプションのもとに、太田町長と小畑署長が啓発グッズを配る様子の写真が掲載されています。蓮の花の美しさが伝わる絵画が勢ぞろい。中尊寺蓮絵画コンクール表彰式。国見町中尊寺蓮育成会、氏家弘明会長が募集していた第6回国見町二作中尊寺蓮絵画コンクールの入賞作品表彰式が9月21日、厚賀市歴史館で行われました。5部門に町内外から179点の応募があり、表彰式では最優秀賞と優秀賞、特別賞に選ばれた皆さんに、氏家会長、太田久雄町長らから賞状と記念品が贈られました。受賞者、入賞者の皆さんの集合写真が掲載されています。楽しみながら下水道について学ぶ。県北浄化センター下水道祭り。下水道祭りが9月28日、県北浄化センターで行われ、多くの来場者でにぎわいました。会場では、施設見学ツアーや様々な体験ブースが出展され、来場者は楽しみながら下水道に関する知識や環境保全の関心を深めました。国見町のブースでは、エコバッグ作り体験で来場者に PR をしました。普段は入れない下水道処理施設を探検する様子の写真が掲載されています。保健だより、保健福祉課、保健係、電話 585-2783、E メール、hokeN@kunimi.fukushimi.jp ガラスバッジを回収します。回収日は10月31日木曜日です。10月25日頃に返信用封筒を送付しますのでご確認ください。回収はガラスバッジのみです。学校等での回収は行いません。保健福祉課まで届くよう、郵送または持参してください。測定結果や結果報告の送付等が遅れる場合がありますので、回収日までの提出にご協力ください。食育シリーズ。町では、食生活改善推進員の皆さんと栄養士が、国見幼稚園の子どもたちを対象に食育教室を開催しています。9月は次の内容で開催しました。年長、年中、年少組の テーマごとの食育教室の様子の写真が4枚掲載されています。写真1、年長組、テーマ、朝ごはんの大切さについて。朝ごはんは大事だね。写真2、年中組、テーマ、旬の食べ物について知ろう。サンマはどうなっているのかな？写真3、年少組、テーマ、旬の食べ物について知ろう。サンマに触れてみたよ。旬の野菜はこれだよ。写真終わり。ニコニコ相談会。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳幼児及びその保護者。実施日、12月4日水曜日。実施時間、午前10時から午前11時30分。会場、子育て支援センター、藤田保育所内。実施内容、身体計測、栄養相談、子育て相談等について、保健師、栄養士がお待ちしています。持参するもの、母子健康手帳、お子さんの飲み物、水筒に入れてを忘れずに。申し込み方法、前日まで保健福祉課または藤田保育所、電話 585-2374 に電話で申し込みください。乳児健診、該当時、3ヶ月時、令和元年8月生まれ、9ヶ月時、平成31年2月生まれ、実施日、12月19日木曜日、受付時間、午後1時15分から午後1時45分、会場、関越大文化センター第1話室、検診内容、医師の指導、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて、9ヶ月時は歯科衛生士による歯に関するお話も予定しています。持参するもの、母子健康手帳を忘れずに。1歳6ヶ月児健診、該当時、平成30年3月1日から平成30年5月31日生まれの幼児、実施日12月5日木曜日、受付時間午後1時15分から午後1時30分、会場、関越大文化センター第1話室、検診内容、内科と歯科の医師の診察、歯科衛生士による歯磨き指導、生活保健指導、身体測定を行います。公認心理師による相談指導、子育てに関する不安や悩み等、気軽に相談ください。栄養指導、おやつの試食もあります。検診該当者には、後日検診票を郵送します。持参するもの、母子健康手帳を忘れずに。健康キッズ、8月20日に実施した3歳6ヶ月児健診で、虫歯が1本もなかったお子さんたちです。江川ここねちゃん、鈴木奈美ちゃん、佐藤れなちゃん、菊池ひなとちゃん、高橋光太ちゃん、若林ひろとちゃん、6人のお子さんの顔写真が掲載されています。
暮らしの情報。お知らせ。令和2年度国見幼稚園藤田保育所申し込み。町では令和2年度の国見幼稚園藤田保育所の入園入所時を募集します。希望される方は次の入園入所案内をご覧いただき、各施設ごとの内容や申し込み方法などを確認して申し込みください。問い合わせ、幼児教育課、電話 585-2119。令和2年度各施設の入園入所案内。国見幼稚園、対象年齢3歳児から5歳児、平成26年4月2日から平成29年4月1日生まれ。対象地区、町内全地区。開園日及び時間、月曜日から金曜日、午前8時10分から午後1時30分。祝祭日、年末年始を除く、 夏冬春休みあり、預かり保育あり、別途申し込み用。保育料、幼稚園保育料無償、諸経費別途、預かり保育料、上限月額11,300円まで無償。申し込み期間、11月1日金曜から11月12日火曜、土曜日曜祝日を除く。申し込み問い合わせ、国見町教育委員会幼児教育課、電話 585-2119、国見幼稚園、電話 585-2882。藤田保育所、対象年齢0歳児から2歳児、ただし生後9週目以降の乳幼児、3歳児から5歳児は要相談。対象地区、町内全地区。開所日及び時間、月曜日から土曜日、午前7時30分から午後6時30分。祝祭日、年末年始を除く。延長保育あり、別途申し込み用。保育料、町民税により月額0円から3万5千円。給食費含む。延長保育料、別途。申し込み期間、11月1日金曜から11月12日火曜、土曜日曜祝祭日を除く。申し込み問い合わせ、国見町教育委員会幼児教育課、電話 585-2119、藤田保育所、電話 585-2374。国見農業ビジネス訓練所参加デー。国見農業ビジネス訓練所では、新規就農を希望する方や、新たに野菜栽培に取り組む方を対象とした研修相談会及び施設見学会を行います。事前申し込み等は不要です。気軽にご参加ください。日時、10月27日日曜午前10時から。問い合わせ、産業振興課産業振興係、電話 585-2986。不正経由の撲滅に協力を。県では10月を不正経由撲滅強化月間と定め、関係団体と協力して不正経由の排除に取り組んでいます。不正経由の防止撲滅には、県民の皆さんの協力と情報提供が欠かせません。不正経由の情報提供について、福島県税務課または最寄りの地方振興局県税部まで連絡ください。問い合わせ、福島県総務部税務課、電話 521-7205。県北地方振興局県税部、電話 521-2699。エルタックスによる地方税共通納税システムがスタート。10月1日より、地方税共通納税システムによる電子納税が始まりました。地方税共通納税システムとは、L-Tax を利用して、地方公共団体や金融機関の窓口に出向くことなく、自宅や職場のパソコンなどから、日本国内すべての地方公共団体に、一括で地方税の電子納税ができるシステムです。取扱税目、個人住民税、特別徴収分、退職所得分、法人市町村民税、法人都道府県民税、法人事業税、地方法人特別税、事業所税。ホームページ、www.e-ltax.jp。 問い合わせ、地方税協同機構、電話 0570-081-459。 IP 電話 PHS からの場合、電話 03-5500-7010。 新規高卒者等就職面接会。新規高等学校卒業予定者及び高校卒業後おおむね3年以内の既卒者を対象とした就職面接会を開催します。ぜひ参加ください。日時、10月23日水曜午後1時から午後4時。会場、コラッセ福島、福島市。問い合わせ、福島新卒応援ハローワーク、電話 529-7649。 調停相談会を開催します。福島調停協会では、 調停相談会を開催します。相談会では裁判所で実際に調停に携わっている調停委員が相談にあたります。困っていることがありましたら気軽に相談ください。日時11月3日日曜午前10時から午後5時、午後4時30分受付終了。場所コラッセ福島、福島市。相談内容、離婚、相続遺産分割、扶養等の家庭内の問題、借金問題、土地建物の紛争、交通事故による損害賠償等の問題など。問い合わせ、福島地方家庭裁判所総務課、電話 534-2194。消費税率の引き上げに伴い、水道料金等が変更されます。水道料金・下水道使用料の請求金額には、町の条例に基づき、現在 8% の消費税率が含まれていますが、10月1日以降の検針分からは、消費税率が 10% に引き上げられます。町民の皆様には負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。水道水については、トイレや入浴等、飲料水以外の生活用水にも使われていますので、軽減税率対象外となります。継続使用の場合、10月1日以降初めての検針分までは経過措置があり、従来通り消費税 8% となります。11月分の水道料金及び下水道使用料は 8% の消費税が適用。新規契約の場合、10月1日以後、町上下水道と契約した場合、新築等は継続使用時のような経過措置はありません。問い合わせ、上下水道課水道係、電話 585-2997、下水道係、電話 585-2984。農業委員会からのお知らせ。11月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時11月15日金曜午前9時30分から、場所国見町役場2階大会議室。問い合わせ農業委員会事務局、電話 585-2890。 2019年11月5日火曜からスタート。住民票とマイナンバーカードに旧姓、旧氏が併記できます。マイナンバーカードに旧姓、旧氏が併記されることで、旧姓が各種証明に使えます。旧姓、旧氏、併記はこんな時に役立つ。各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。旧姓・旧氏を併記するためにはどうしたらいいの？住民票に旧姓を併記するための請求手続きが必要になります。住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓が併記されます。旧姓併記のための請求手続きは2段階。ステップ1、旧姓が記載された戸籍謄本等を用意しましょう。入手方法は3種類。1、本籍地の市区町村に請求。2、郵送で取り寄せる。3、コンビニで発行。用意ができたら提出しよう。ステップ2、用意した戸籍謄本等と一緒にマイナンバーカード、通知カードを持って現在お住まいの市区町村へ行こう。旧氏とは、旧氏とはその人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人にかかる戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。旧姓は一人に一つだけつけられるよ。詳しくは税務住民課戸籍係へ問い合わせください。問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話 585-2115。 福島県議会議員一般選挙、投票日は11月10日日曜。福島県の未来につながる一票を。福島県の復興再生につながる大変重要な選挙です。棄権せずに投票しましょう。時間午前7時から午後6時まで。投票所、町内5カ所。藤田、観月台文化センター。小坂、小坂農村総合管理センター。森江の、森江の町民センター。大木戸、大木戸ふれあいセンター。大江田、東部高齢者等活性化センター。期日前投票。投票日当日に仕事や旅行等で都合の悪い方は、期日前投票をすることができます。期間、11月1日金曜から11月9日土曜まで。時間、午前8時30分から午後8時まで。投票所、観月台文化センター1階多目的スペース。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話 585-2111。11月の相談会。心配事相談。開催日、11月14日木曜。児童相談。28日木曜。時間、午前9時から正午。場所、観月台文化センター第2和室。相談員、民生児童委員。障害者相談。開催日、11月19日火曜。時間、午前10時から午後4時。場所、観月台文化センター第2和室。相談員、NPO 法人響きの会。秘密は厳守します。費用はかかりません。予約制ではありません。気軽にご来場ください。問い合わせ、保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。戸籍の窓口からのお知らせ。平日木曜日は、税務住民課戸籍係窓口業務を午後7時まで延長しています。窓口延長の日、10月10日、17日、24日、31日、11月7日、14日、21日、28日、交付できる証明書等、住民票戸籍証明書、印鑑登録証明書の交付、印鑑登録、戸籍の届け出、取り扱いできない手続き、転入、転出、転居等の住所移動の届け出、税証明書等の交付はできません。詳しくは問い合わせください。問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話 585-2115。戸籍の窓口、8月21日から9月20日受付分。当町窓口で受付した方で、町内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。徳江文香ちゃん、ゆうたさん、ともみさん、宮東。遠藤いつきちゃん、ともやさん、ゆみこさん、こうみょうじ。佐々木せなちゃん、ゆうじさん、グエンティゴックルオンさん、石もだはら。結婚おめでとう。佐藤久幸さん、高橋ひとみさん、かいだ。お悔やみ申し上げます。一条じゅうさん、89歳、大田川。高橋きぬこさん、85歳、鳥取。高橋よしこさん、83歳、かいだ。佐藤善次郎さん、81歳、石もだ東。渡辺一郎さん、84歳、高木。高高ゆずるさん、80歳、宮東。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和元年8月31日現在。広報国見では、住民基本台帳人口を掲載しています。人口、9024人。前月比マイナス19人。男、4355人。前月比マイナス9人。女、4669人、前月比マイナス10人。世帯、3418世帯、前月比マイナス9世帯。 広報国見に掲載された写真を希望する方は、総務課文書広報係、電話 585-2113 まで連絡ください。広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか？町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。申し込み期限12月号掲載分、11月8日金曜まで。広報国見、一枠縦45ミリ×横174ミリ、1回1万2000円。半枠縦45ミリ×横84ミリ、1回6000円。ホームページ、一枠トップページ下段、月6000円。問い合わせ、総務課文書広報係、電話 585-2113。
障害学習通信、国見町教育委員会障害学習課、観月台文化センター、電話 585-2676、ファクス 585-2707、E メール、shogai@kunimi.fukushima.jp ホームページ https://www.town.kunimi.fukushima.jp/site/kangetsudai/。 リュッケ時間第7話、子どもは社会が育てる。この夏も子育て調査のためデンマークを訪れました。北欧の街を歩いて思うのは、ベビーカーが大きいということ。写真のようなベビーカーとともに、お母さんやお父さんが電車やバスに堂々と乗っていきます。満員電車やバスでも気にせず、乗る側も迎える側も実に自然な様子です。こんな時、私は日本だったら遠慮してしまうだろうなぁと思うのです。育児中は何でも許されるというわけではありませんが、子供は社会が育てるという心持ちで見守っていくことが、子育てしやすい国づくりへの第一歩だと考えます。文、柴田千佳子、国見町出身の保育研究者、仙台大学准教授。これが一般的なベビーカーの大きさです、のキャプションのもとに、ベビーカーを押す女性の写真が掲載されています。第1回観月台クラシックフェスティバル、食とクラシックの新しい音楽祭。観月台文化センター開館25周年記念事業、観月台クラシックフェスティバルが9月1日から始まりました。第1回目の出演アーティストは、昨年10月に圧倒的な演奏を披露した岡田勝さん。誰もが一度は耳にしたことがあるベートーベンやドビュッシー、岡田さんの世界レベルの演奏により奏でる素敵な音色とともに、一気に聴く人をそれぞれの音楽の世界へと引き込んでいきました。中でもひときわ圧巻だったのは、リスト作曲ラ・カンパネラ。この曲目当てに来場したリピーターもいるほどの名演奏でした。最初の一音から聴く人の胸を強く打ち、客席からはその感動から来る大きな拍手と歓声が湧き起こり、やみませんでした。来場者は岡田さんの演奏に酔いしれましたのキャプションのもとに、岡田さんのピアノ演奏の様子の写真が掲載されています。続いて、音楽と脳のプロフェッショナル対談では、岡田さんと脳のプロである地元生産者の渋谷則道さんとの2 普段聞くことができないプロの演奏や生産に対する思いなどが語られました。終演後、町が誇るえりすぐりの産品が並ぶ特設マルシェでは、にぎわいを見せていました。プロ同士の熱い思いが語られましたのキャプションのもとに、対談の様子の写真が掲載されています。平野さやか講演会 in 国見町。昨日の自分より一歩前へ。ロンドンオリンピック卓球女子団体銀メダリストの平野さやかさんの講演会が9月15日、観月台文化センターで開催されました。講演会では平野さんが自身の経験談を中心に、目標を設定して努力することの大切さなどを伝え、来場者は平野さんの話を熱心に聞き入っていました。ふれあい卓球教室では、県北中学校卓球部の生徒たちが平野さんと卓球を通して交流しました。平野さんから直接指導を受けた生徒は、トップレベルのワンポイントアドバイスに目を輝かせていました。この講演は東京2020応援プログラムとして開催し、来場者全員がオリンピック・パラリンピック大会への機運を醸成しました。自身の経験を語る平野さんの様子の写真と、直接アドバイスを受ける生徒たちの様子の写真が掲載されています。食事とストレッチ教室。健康の基本は食事と運動から。食事とストレッチ教室が8月19日、白楊体育館で行われ、公立藤田総合病院の佐久間茜管理栄養士と野島理子作業療法士が講義しました。第1部では佐久間管理栄養士が正しい食生活、第2部では野島作業療法士が運動面から見る健康づくりを説明しました。最後に参加者が手軽にできるストレッチ方法などを実践しました。手軽にできるストレッチを実践する様子の写真が掲載されています。観月台クラシックスアウトリーチ。若い音楽家が老人ホームで演奏。特別養護老人ホーム国見の里で9月7日アウトリーチを開催しました。今回は昨年も出演した宮城学院女子大学の音楽科研究生3名が演奏しました。入所者やその家族は熱心に美しい音色を聞き入っていました。アウトリーチとは、普段コンサートなどに足を運ぶことができない方へ音楽家を派遣するもので、文化芸術の普及啓発を目的とする取り組みです。会場を魅了した若い音楽家たちのキャプションのもとに、演奏の様子の写真が掲載されています。観月台クラシックフェスティバル第6回公演、正人理科&岡田勝るデュオリサイタル。パガニーニ国際コンクール入賞の正人理科と、リスト国際コンクール優勝の岡田勝るによるバイオリンとピアノのデュオリサイタルを開催。リサイタルのほかに音楽と脳のプロフェッショナル対談や国見特設マルシェもあります。日時10月20日日曜日、開演午後2時、会場午後1時30分、会場観月台文化センターホール、プログラムベートーベンとブラームスを中心に、料金2000円、大学生以上の学生は半額、小中高生は無料。国見町文化の祭典、第48回国見町文化祭、音楽芸能発表会、日時10月27日日曜日、会場午前9時、開会式午前9時30分、会場観月台文化センターホール。総合展示会、日時11月2日土曜日午前9時から午後4時30分、11月3日日曜日 午前9時から午後3時30分。会場、観月台文化センター体育館ほか。皆さんの来場をお待ちしています。観月台文化センター常設展示、石原コレクション作品紹介、ボリューム9、題名月明かり、作家辻健、紙カラーメゾチント 500×295mm、 月明かりの絵の写真が掲載されています。
後書き。今月号の後書きはやはり義経祭りです。当初は雨の予報で心配をしていましたが、メインの武者行列の時には雨も上がり、今年も多くの人で沿道がにぎわいました。オープニングが小雨だったので、国見小児童の小敵パレードと国見幼稚園児のダンスが無事できてよかったです。かっこ HS 閉じ。国見町ラジオ課桃谷 FM、 毎週金曜日10時から10時55分オンエア。福島 FM 81.8MHz、 kunimi@fmf.co.jp。 国見町ラジオ課桃谷 FM スタッフの佐久間です。9月が終わりまして、1年の折り返しになりました。いかがお過ごしでしょうか。桃谷スタッフは連日続いているイベントの取材に参加させていただいております。先日の義経祭りにも運営と取材でお邪魔しました。朝から雨が降っていましたが、次第に晴れてきて午後は暑いぐらいまでになりました。取材に出たスタッフは食べ物をたくさん食べれて満足だったそうです。10月はお米や鹿島神社のお祭りなどあり、国見町の方々にはお世話になるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。そして番組の SNS などでも情報発信を行っております。ぜひ SNS で見かけた際はフォローなどしていただけるとありがたいです。今月もよろしくお願いいたします。義経祭り開幕のバルーンスパークの様子の写真が掲載されています。